日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は橋本龍介さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは、日経ベリタスの橋本龍介です。よろしくお願いします。
さあ、前回橋本さんが出演なさった時に話題になりましたのが橋本家のテレビ問題なんですけれども、はい、解決されましたか？
そうですね、はい、おかげさまで、はい、今はテレビ買いました。
ちなみにどちらのテレビをお買いになったんです
か？どちらの？あ、メーカーですか？今回ね、東芝を買いましたね。はい、私ね、兵庫県の姫路の近くなんですけど、僕の家のすぐ近くにね、東芝姫路工場って、はい、当時はブラウン管 のテレビの工場で、もう巨大な工場があったんですけどね、はい、今はまあこういう時代ですから、どうなってるかな。今おそらくテレビはそんなことは作ってないと思いますけどね、東芝にすごい馴染みもあったもんですから。
そう
言いつつも初めてなんですけどね。ずっといろんなメーカーを試してるんですけど、前回僕ね、テレビなくてもいいやとかってちょっと言っちゃったかもしれないんですけど、ラジオでもいいや、
はい、
やっぱりテレビはいいですね。
あ、そうですか、うん、どういう点がいいです？
こう見えてもね、僕テニス好きなんですね。でちょうどね、ウィンブルドンが佳境に差し掛かったところだったんですけども、お風呂の小さいテレビで見てるとボールがどこに行ってるかよく分からないんですこう、まあ、どちら勝ったかは、アナウンサーの声でね分かるんですけど、これやっぱりさすがにちゃんとしたテレビ買わないとダメだなと思って、そこそこの大きな画面で見ると、迫力もあってですね、
そうでしょうね、大好きなテニスをその新しいテレビでご覧になる楽しみというのもあるかと思うんですけど、ぜひ私も出演しています日経 CNBC ですね、こちらもぜひご覧になっていただきたいと思っております。
毎日見てますよ。
それでは今週もリラックスしてお聞きください。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。ベリタス川柳 3D 参りましょう。7月のお題は選挙、富士山、海です。このテーマをもとに楽しい作品をお送りください。今週はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか？こちらです。スーさん、20代男性の方からです。声張りて海声届け富士よりも、声張りて海声届け富士よりも。ネット選挙解禁ということで、候補者の声が世界からでも見られるようになりました。しかし海外の人が興味があるのは富士山だけとなってしまっては残念です。この選挙で日本がどんな国になる選択をしたのかという声が海を越えて世界に届いてほしいと思いますということなんです。
海を入れて富士山を入れて、それを入れながら全体としては選挙のことを言ってるということですか。非常に美しいというか綺麗な句ですよね。
はい、でもまあ選挙終わってもまだまだ課題はね多くなりそうですけれども。
いや、選挙っていうのはゴールじゃないですから ね、選挙当選した人っていうのはまあこれからですから、これから仕事してもらわないと困るわけですから、安倍さんにとってもいよいよ、アベノミクスどうなるか、これから正念場ということかと思いますけど ね。
海外から今はね期待を集めてるけど、いい意味で本当もっともっと期待されるように、
そうです ね、
しっかり政治していってほしいですね。
期待裏切らないように、
本当そうです ね、はい。さて、このベリタス川柳 3D では皆様のご投稿お待ちしています。7月のお題は 選挙、富士山、海の3つです。この中からお好きなものを選んで一句ひねってみてください。
毎月番組内で紹介した作品の中から曽根さんが月刊賞を選びまして、翌月の最初の日経ベリタスに掲載しますので、ふるってご参加ください。
7月のお題は来週が最後です。あなたのご投稿お待ちしています。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を橋本さんにご紹介いただきます。今週は虚像 GPIF が動く公的年金改出動思惑と真実です。さあ橋本さん、今回こちらどういった記事になってるんでしょうか。はい、
そうですね、GPIF、GPIF って言ったりしますけども、総資産120兆円、世界最大の投資家なんですね。
はい、
その世界最大の投資家を、象に例えまして、これからじゃあどう動くのかと、いろんな市場で思惑出てますけれども、若干思惑先行の部分もあると。そのあたりこの実態をですね、関係者および GPIF の運用に携わっている人、いろんな取材を通してですね、描き出そうと、いう趣旨の特集です
ね。面白そうな特集ですね。でそもそもこの GPIF ですけれども、世界最大の投資家と言われますが、どういうものなんですか。
これ正式名称はですね、英語で言いますとガバメントペンションインベストメントファンドというんですけどね、日本語で言うと、さらにちょっとややこしいんですが、年金積立金運用管理独立法人という、名称、長ったらしい名称なんですけども、
公的年金っていう感じで捉えてるんですよね。
基本は公的年金を運用してますよと、詳しく言いますと、今日本の年金の仕組みというのはですね、勤労者、我々の世代がですね、働いたお金、これをすでに引退した人ですね、ご高齢の方々に年金給付という形で年金に充てると、こういう仕組みなんですけれども、過去、高度成長期あるいは人口がどんどん増えていった時期っていうのは、勤労者世代が、多くなってきたわけですから、保険料の方がですね多いわけなんですね。保険料がどんどん積み上がってくると、つまり支払 こう年金の金額よりもですね、集まってくる保険料の多いわけですから、その差額分をですね積立金として、ずっと積み立ててきたんですね。でこの今回取り上げている GPIF っていうのは、その積立金70年代80年代からずっと積み立ててきた積立金、それが120兆円ぐらいに達しているわけですけれども、それを運用する、国の独立行政法人、これが、GPIF なんですけどね。とはいえですね、この GPIF の資産っていうのはどんどんこれから増えるかというと、必ずしもそうではないんですね。今団塊世代の方々っていうのは、大量に引退されて、年金を受ける立場になられていると、一方で、少子化もあってですね、勤労世代っていうのは今減ってるわけですね。これからも増えるっていう可能性はそうないと、そうしますと今まで蓄えてきた保険料はですね、だんだん減るわけなんですよね。一方で給付が増えるというわけですから、この積立金というのは傾向としてはどんどん減ってしまうんですね。
取り崩しが多くなるわけですから、
そういうことなんですね。もうすでに今取り崩して、保険金支払いを埋めているという状況ですから、今120兆円世界最大と言いましたけれども、これがずっと続くというわけではないんですね。すでにですね09年度以降ですね、積立金を取り崩して、年金財政補填しているという状態になってるんですけども、12年度までにですね取り崩しの累計額っていうのは22兆円に達していると、で今年度もですね、4.6 兆円ですねの取り崩しを計画していると、いうことですから、これからは傾向的にはですね、GPIF の資産規模っていうのは減っていくということなんですね。その辺を頭に置いておいた方がいいかなと思いますけどね。
今回その GPIF のポートフォリオ運用の見直しが取り沙汰されているわけですよね。で日本株にそれはどういう影響があるんでしょうか。
6月の初めですかね、ちょうど5月の23日に相場が急落して、その後も相場下落傾向を続けたわけですけれども、ちょうどその低迷期にあった頃にですね、6月の7日かな、GPIF が株式への運用配分比率をですね、増やすというようなニュースが出てですね、相場下支えの要因、相場判定の一つのきっかけにもなったんですよね。 その時言われたのは配分比率、まあ、従来 5% から 17% の間だったのがですね、それを 6% から 18%、 ごく小幅でありますけれども、うん、その株式への配分比率っていうのを引き上げたと、いうことで、当時はPKO って言いまして、要するに政府がプライスキーピングオペレーション、まあ、株価維持政策、
はい、
まあ、PKO の一つとして使われたとも言われましたけども、うん、今回取り上げているのはですね、
はい、
まあ、一時的な見直しにとどまらず、これからまあ大きな中期的な運用計画を決めると、今その議論が本格的に始まっていると、うん、その中で今まではですね、債券、まあ、安定運用中心と言われてきたのが株式だとかですね、まあ、あるいは外国債券だとか、まあ、リスク資産のウェイトを多少増やそうという動きが出てるんですね、その議論が今本格化している。じゃあ今どういう議論があるのかという、まあ、最新の動きをまあ紹介してるんですけどね。
でも日本株 1% 運用をまあ引き上げることにしたということですけど、たったの 1% っていう印象を受けたんですが、そうでもないんですか？
まあ、全体大きいですから120兆円あるわけです。単純 1% かけてもまあ1兆2000億ですよね。
そう考えると大きい額ですか ね、 ですね。
今東証の時価総額のですね、
はい、
5% に相当する額を実は GPIF が持っているというふうにまあ言われてるんですね、うん、ある意味で、最大の大株主でもあるわけなんですよね、うんうん、ですから 1% って言ってももう規模が大きいですから、まあ、それこそ象のようにでかいわけですから、本格的にこれからどんどん動くんじゃないかっていう思惑がですね、またこう市場参加者のこう、まあ、買い欲に火をつけるという結果にもまあなってるということかと思うんですけどね。
なるほど。じゃあマーケットへの影響力は大きいというふうに考えていいですね。
6月に先ほど申し上げました一時的な見直しっていうのがあったんですけれども、今マーケットが注目しているのはですね、まあ、さらに長い時間、まあ、中期的な、運用方針、これがどうなるのかということなんですけどね、
はい、
それをまあ議論するにあたってですね、今7月の初めからまあ本格的な会合が始まったんですが、有識者会議っていう、
はい、
まあ、会議が始まったんですけどね、これ本当は相当長い名称なんで、これ言ってるとまたややこしいんで言いませんが、うん、それこそ、まあ、日銀出身者だとか、うん、金融関係者だとか、まあ、学識経験者だとかですね、といった方々、まあ、今構成メンバー7人なんですが、まあ、今回ベリタスではそういうどういう方々が、構成メンバーに入ってるかっていうのを、まあ、肩書きとともにまあ紹介してるんですけれども、
はい、
まあ、こういう7人のメンバーが今今後の運用方針ですね、まあ、これは実は GPIF だけじゃなくてですね、まあ、GPIF を含む、まあ、公的あるいは準公的資金の運用をどうするかと、まあ、基本方針をどう定めていくかという議論がまあ始まったばかりなんですけどね。この中でもですね、まあ、ベリタスちょっと紹介してますけれども、はい、まあ、リスク資産どんどん取ってですね、超過収益を目指すべきだという、まあ、積極運用派とですね、やはりまあ年金資産と非常に重要なものだから、あくまでやはり国債を中心にですね、安定運用を維持すべきだという、まあ、安定運用派ですね、まあ、こういう、
はい、
まあ、大きな2つの意見が分かれてるんですけどね、
はい、
これ最終的には11月にもまあ、一定の結論を出してですね、まあ、提言内容をまあ公表すると言われてますけれども、まあ、その行方、まあ、市場は今まあ、非常に注目しているということなんですけどね、うん、
中期計画に今は注目が集まっていると、
うん、でね、で、まあ、一番注目されるのはじゃあ日本株どのくらい増やすのかということだと思うんですけどね、はい、うん、まあ、さっき、6から18% にしたということですけれども、これ実はですね、ある程度幅を持たしてるんですが、はい、まあ、中心値みたいな数字をまあ決めるわけなんですよね。その上下、プラスマイナスある程度幅を持たしてまあ運用するということなんですが、今市場関係者の間でですね、言われてるのはですね、株のへの配分の比率ですね、それを 15% を軸にする方向なんじゃないかという意見がまあ一番大勢を占めてるんですけどね、で 15% とするとですね、プラスマイナス、まあ、6% プラスあるいは 6% マイナスと、いうのがまあ最大最小のまあ幅なんですけれども、そうしますと最大で、21% まで株を買えることができるということなんですね。でそれをですね、日経平均に当てはめてみますと 18,200円ぐらいまで上がるとですね、ちょうどまあ GPIF が持っているまあ株式の時価評価っていうのがまあそのくらいの水準まで来ると ですから今1万5000前後ですから、まだ3000あるいは4000近く幅があるということなんですよね、はい、ですからその分買い余力もあると
なるほどですけどね、うん、この GPIF の基本ポートフォリオは海外の似たような基金と比べるとどうなんでしょうか。
そうですね、これは例えばですね、カリフォルニア州、職員退職年金基金ですと、まあ、株式が半数以上を占めると、あるいはカナダとかノルウェーのですね、政府系の、まあ、年金基金もですね、株が半数以上占めてるんですね。
半数以上も占めてるんですね。
そう
ですね。
ですから、まあ、そういう意味では、今はむしろ GPIF の場合は、うん、債券中心、まあ、債券が6割以上占めるわけですから、うん、まあ、大きな差があるということなんですけどね、はい、まあ、なかなかGPIF の場合は運用のなんて言いますか、プロといいますかですね、十分に、いないと言われてるんですけどね、やはり株の投資っていうのはリスク資産ですから、どのタイミングで買うか、どういう銘柄を選別するかっていうのは、非常に、大きな、スキルが必要なわけですから、そういう意味ではですね、これから運用多様化していく上でもですね、そういうプロの運用者をどう育てるかというのも、一つの課題になるかと思いますけどね。
GPIF の運用見直しというのはアベノミクス成功の鍵も握ってるんですか。
そうですね、GPIF っていうのは、当然年金の運用の主体ですから、年金資産の健全化ということが、一番大きな使命なわけですけれども、今回の動きを見てるとですね、今アベノミクス、黒田緩和を通じてですね、期待に働きかけて、安定資産からリスク資産にお金を移そうというような動きがありますけれども、その中に組み込まれた、一つの動きとも、見て取れるかなという感じがしますけどね、GPIF がこれから多少株への資産を増やすということになりますと、株式相場は上がるわけですから、また資産効果を通じてですね、デフレ脱却にもつながると、いうことですから、アベノミクスの中でこの GPIF が明確に位置づけられているわけではありませんけれども、おそらくですね、影の主役というかな、一つのこう援軍といいますか、政府関係者の中でもですね、 GPIF への期待というのは非常に大きいかと思いますけどね。
でこの特集の最後にはインタビューの記事も載ってるんですよね、
う
ん、
そうですね、キーパーソンに聞いています、うん、一人は先ほど申し上げました有識者会議、その座長を務めています東大の伊藤孝俊先生ですね、それともう一人はGPIF の理事長、この方は日銀出身の方ですけれども、三谷さんですね、に聞いています。それぞれの立場からですね、おっしゃってますんで、ぜひビリタスご覧になっていただければと思います。
以上、日経ビリタスヘッドライン、今週のカバー特集、巨像 GPIF が動く公的年金開始動、思惑と真実についてお話を伺いました。
ベリタミン E、
さてここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースやリスナーの皆さんが感じている疑問、そして日経ベリタス編集部がチョイスしたテーマなどを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。今回は株価堅調ソフトバンク今後の戦略はというテーマで橋本さんにお話を伺います。先週17日の東京株式市場ではソフトバンク株の時価総額が7兆4000億円強に達して、東証一部ではトヨタ自動車、三菱 UFJ フィナンシャルグループに次ぐ3位に浮上したんですよね。
そうですね、先週末にかけまして、ソフトバンクの株価、連日の高値を更新しました、
はい、
先週末にかけてですね、ソフトバンクの株価、連日で、年初来の高値を更新しました。きっかけはですね、いろいろありましたけども、一つはですね、ソフトバンクが出資してます中国の電子商取引のサイトの大手のですね、アリババが上場するんじゃないかと、 そうすると、まあ、今相当含み益ありますから、全て利益がまた入るんじゃないかというような思惑が、まあ、一つの材料になったんですけれども、はい、まあ、大きく見るとですね、まあ、この6月末以降、まあ、急速に上昇基調を強めているわけですが、昨年の秋に基本合意しましたあのスプリント、アメリカの通信会社ですね、
はいはい、
スプリントの買収が、まあ、右翼曲折を経ましてですね、ようやく完了したと、いうことでですね、これまで、まあ、国内で収益基盤があった会社ですけれども、まあ、海外に投資、しかも、まあ、巨大な通信会社を手に入れたということで、まあ、内需中心の会社からこれからは国際銘柄、グローバル銘柄になると、そういった期待が、まあ、背景にあるということかと思うんですけどね、はい、ちょうどですね、昨年の10月に先ほど申し上げました、はい、スプリントの買収が決まったわけですけれども、その頃ソフトバンクの株価はですね、3000円前後だったんですね、
はい、
まあ、2000円台に下がったこともありましたけど、ちょうどあのスプリントの買収が発表された直後はですね、まあ、果たしてこれ大丈夫かと、負債が一気に膨らんで、まあ、財務持つんだろうかというような思惑が強まって、むしろソフトバンクの株価って大きく下げたんですよね、
はい、
でその時から比べますと、まあ、足元で6000円台の半ば、まあ、6500円前後まで上がってきてますから、実に2倍以上に今上がってきてるんですね。それで先週1週間だけ見てもですね、はい、まあ、約1割強ですね、まあ、12% 上がっていると、いうことで、まあ、証券会社だいたい目標株価っていうのを定めるんですけども、ソフトバンクについてはだいたい6400円とか6500円というような目標株価を掲げる、まあ、アナリスト多かったんですけども、まあ、それもいとも簡単に抜いてですね、足元では、まあ、野村証券はじめですね、まあ、目標株価を、まあ、1000円ぐらいこう上に、まあ、情報修正するという動きも、まあ、相次いでるんですけどね。
アナリストの評価も追いつかないほど その大きな上昇を見せてきたわけですけど、
うん、そうですよね、
この上昇続くんでしょうか。
これなかなか難しいところかと思うんですけども、まだPR 等で見ますとですね、まあ、15倍前後ですから、まあ、必ずしも相当割高というわけでもないんですけどね、国際的な比較で見ますと、まあ、まだまだ買えると、いうことかと思います。まあ、ソフトバンクというとですね、まあ、過去ですね、2000年にですね、まあ、ちょうど IT バブルの頃なんですね、はい、時価総額実はですね20兆円に、まあ、一瞬タッチしたことがあるんですね、はい、まあ、その頃はもう IT 関連銘柄っていうのはまあどんどんどんどん上がってきたわけですけれども、まあ、ソフトバンクもまあアメリカの IT 関連企業とかいろいろ投資してたということで、まあ、そのまあ影響も受けてですね20兆円まで来たわけですが、その後、まあ、2年ほどでですねあっという間に1兆円を割り込んで、
はい、
3000億円ぐらいまでですね下がってしまったことがあるんですね。で、まあ、多くの市場関係者はまだその記憶があるかと思うんですが、
はい、
まあ、ことほど最近にもソフトバンクの株価っていうのは非常に動きが目まぐるしくてですね、一気に上がったかと思うとまた下がりと、でもうダメかと思うとまた上がるということですから、この先を読むのは、まあ、非常に難しいと言わざるを得ないんですよね。ただね、その2000年前後と今のソフトバンクっていうのは、まあ、大きく変わったことがあるんですけどね、
はい、
まあ、かつてはですねソフトバンクって、まあ、いろんな会社いろんな企業にですね、投資をして、まあ、日本で資金調達をして海外に投資したりとかですね、いわゆる、まあ、投資会社の側面があったんですね、そんなところから、まあ、ある種こう投資信託、まあ、会社型の投資信託だというふうに言われたりしたこともあるんですよね、
はい、
ところが、まあ、2006年にですね旧ボーダフォンを買収しまして、
はい、
今曲がりなりにもって変ですけれども、今は事業会社の基盤を、まあ、通信の部門でですね、まあ、作っていると、まあ、従来だから投資会社だったのがですね今は事業会社というふうに、まあ、変貌を遂げているわけですから、まあ、かつて20兆円あった時価総額が、まあ、一気に1兆円を下回ると、まあ、こういった極端な動きはですね、まあ、事業の基盤がある以上はですねそうないのかなという見方が、まあ、市場では多いかと思いますけどね。
で今回なんですけれども、スプリントを買収、そして、まあ、これからの海外投資の費用というのは莫大なお金がかかると思うんですけれども、うん、財務面の不安っていうのはないでしょうか。
そうですね、まあ、そもそもソフトバンクは、まあ、レバレッジ経営といいますか、まあ、負債をテコにですね、まあ、成長投資をするとい という企業ですから、まあ、自己資本それほど厚くない、負債も多い、まあ、財務盤石じゃない企業なんですね。その中で今回のスプリントの買収ということで、まあ、スプリントが持っている負債も加えるとですね、負債額は6兆円規模にも達するという、見方もあるんですよね。
大きいですね。
そうなんですよね。でそこに注目してしまうとですね、なかなかこう大丈夫かなっていう感じになってしまうんですけどね、
はい、
格付け会社、格付け会社はまあ企業の支払い能力を、まあ、まさに格付けする機関ですけれども、はい、アメリカの有力な格付け会社は、まあ、7月に入ってですね、ソフトバンクの格付けを、まあ、相次いで引き下げてるんですね。S&P に続いて先週末にはムーディーズもですね、投資適格だったものから、まあ、投資不適格、つまり投資不適格っていうことはこれは相当リスクが高いですよと、投資する際には相当注意しないとダメですよっていうレベルにまでですね、格付けを下げてるんですよね。ですから先週あれほどどんどん高値を更新する中でも、一方で財務の方をじっくり見ているプロたちはこれは財務面大丈夫かというような警告を発していると、いうことなんで、今どうでしょう、ソフトバンクの株価っていうのは非常に期待で上がって、これからまあ国際銘柄になると、成長路線を走るという、まあ、期待感で買われてきたわけですけれども、その期待がこう思ったほどじゃないというふうになるとですね、一気にこう財務面の弱さという方向にですね、まあ、目が向くと、そうなるとなかなか買い続けるというのもまあ難しいかなと、いうふうに言われますが、かつてですね、はい、ソフトバンクの中でもですね、CFO というか財務担当する人たちの中から、うん、まあ、孫さんに対してですね、これ財務面もう少ししっかりした方がいいんじゃないですかと、これは自転車操業って言われてますよっていうようなこう内部的に議論があった時にですね、孫さんはまあこう言ったと伝えられてるんですが、はい、まあ、自転車操業であるならですね、漕ぎ続ければいいんだと、もっと漕げと、これ自転車操業ですから、まあ、車が回ってる間はなんとかまあ大丈夫なわけですよね、はい、まあ、そう言ったというぐらいですから、まあ足元の財務の弱さにですねひるんで、まあ投資を緩めるようなまあ経営者じゃないのかなという気もしますけど ね、
挑戦をし続けている孫さんですけれど、ね、今後のソフトバンク展望は、
そうですね、非常に読みにくいと思うんですけどね、おそらくしばらくはアメリカ中心にですね、まあ、海外の通信会社の買収を手掛けて、まあ、世界一の通信会社になるというふうに言ってますから、まあ、お金の制約っていうのはありますけれども、まあ、成長を目指してですね、はい、さらなる投資、さらなる買収を続けていくのかなと思いますけどもね、ただソフトバンクの歴史をちょっと長い目で見るとですね、まあ、かつては放送事業に参入しようとしたり、あるいは証券取引所の運営に乗り出したりとかですね、まあ、様々な事業をやって、その事業を突き進むのかなと思ったら、いとも簡単に売却してですね、まあ、新たな、まあ、さらなる大きな事業に投資するということを、まあ、孫さん繰り返してきたわけですから、
はい、
果たして10年後20年後、まあ、ソフトバンクがどういう形になってるかっていうのは全く予断を許さないと思うんですけどね、孫さんあるところでですね、30年後の時価総額、まあ、最低でも200兆円にしたいと、いうことをおっしゃってるんですよね、まあ、今の規模からすると、まあ、さらにもう20倍以上ということですから、まあ、壮大な目標、まあ、途方もない目標なわけですけれども、おそらくそれに向けてここは事業拡大できると思ったところにはですね、果敢にそれがたとえ異分野であってもですね、投資していくのかなという気がしてるんですけどね、先ほど投資会社から事業会社に変わったというふうにもう申し上げましたけども、
はいはい、
ひょっとすると孫さんの本質っていうのはあくまで投資家あるいは資本家、うん、そういう側面があるのかなと、まあ、我々どうしてもこう経営者というとですね、まあ、松下幸之助さんであったり、まあ、本田宗一郎さんであったり、まあ、ある事業に、こうのめり込んでですね、その分野で、まあ、財を成し遂げるという経営者思いがちなんですけれども、ひょっとすると孫さんはそういういわゆる、まあ、我々が知ってる経営者じゃなくてですね、まあ、場合によってはもっとこう明治の初めのですね、それこそこうなんだ岩崎弥太郎とかですね、そういうこうちょっと大げさかもしれないですけども、まあ、清少と言われたようなこう資本主義の黎明期を作ったですね、資本家に、まあ、通ずるものがひょっとしたらあるのかなという気もするんですよね。 ですから、まあ、何十年後かだけじゃなくて、まあ、来年どうなるか、今後どうなるかっていうのも、まあ、非常に見えにくい、まあ、それだけに夢のある、銘柄かとも思いますけれども、まあ、逆にリスクも高いということですから、まあ、個人投資家にとっては面白いけどもなかなか手強い、会社かなというふうにも思いますけどね。
孫さんが次どういった行動を出るのか出すのか、ちょっと本当に目が離せないとも言えるんですね。はい、ベリタミン E、 今回は株価堅調ソフトバンク今後の戦略はについてお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。今週の日経ベリタスにはどんな記事があるのかなと気になっているあなたのためのコーナーです。まずはフォーカス面の4、6月期決算円安内需で上振れへです。
はい、はい、これから7月末あるいは8月上旬にかけてですね、3月期決算の6月期、の業績の発表が、まあ、相次ぐわけですけれども、ね、まあ、マーケット非常に注目していると思うんですが、はい、まあ、それに先立ってですね、今どういう業績、どこにあるか、市場関係者どう見ているかと、いうことについてですね、あの業種ごとに分析しています。はい、まあ、ざっと言うと円安による輸出採算の改善効果が大きい、まあ、自動車、ですね、あとは内需が比較的好調ですから、まあ、消費関連とかですね、鉄道とか、まあ、そういう内需型の企業ですね、こういった企業が非常に堅調であると。で、まあ、アナリスト予想との比較で、どうかという点についてもですね、あのベリタスが、まあ、ランキングの形でまとめてますので、ぜひご覧ください。
さて続いてグローバル面のバーナンキ議長、今度はハト派です。
マーケットをあの注目されました17日18日のバーナンキの議会証言、その中でですね QE3、まあ、いわゆる量的緩和第3弾ですね、はい、まあ、この解除時期っていうのが大きく注目されているわけですけれども、年内に、まあ、資金供給の減額を始めるということについては規定路線ではありませんよというふうに、まあ、明確に言ってですね、今度は、まあ、ハト派、まあ、ハト派っていうのは緩和に前向きな人をハト派、引き締めに前向きな人をタカ派っていうんですけれども、はい、バーナンキ議長の発言、まあ、6月以降いろんな形で、まあ、ひょっとするとこうブレも目立つような感じもしますけども、ね、今回の議会証言ではそのハト派の側面を見せたと、いうことなんですが、まあ、今後どうなるのかっていうのは本当にこうアメリカの指標、まあ、雇用統計だとかですねと、まあ、バーナンキさんを中心に FOMC の関係者の発言っていうのは、まあ、引き続き注目する必要があると思いますけどね。
そうですね、 FOMC 月末も控えていますしね。さて最後、特集面のフロンティアに挑む日の丸企業です。橋本さん、こちらはどういった特集でしょう。
はい、今あの中国とかブラジルとかですね、まあ、いわゆる新興国と、いわゆる経済が、まあ、ややちょっとこうガタついているという中でですね、さらにその先の、まあ、フロンティアの国といいますか、これから経済が本格的にテイクオフしていくであろう国に、まあ、いち早くですね進出して収益の基盤を作ろうとしているという企業が、まあ、日本の中にも結構あると。まだ収益への貢献というのはそれほど大きくないわけですけれども、はい、まあ、いち早く進出することで、まあ、先行者利益も得られると、ひょっとすると大化けするかもしれませんねと、じゃあどんな企業がどんな国で事業展開しているのかというのをまとめています。
はいはい、ということで橋本さんおすすめの記事3つご紹介いたしました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、ソネスミエのなるほどそうね、いかがでしたか。橋本さん、ありがとうございました。
はい、どうもお疲れ様でした。
さあ、それではここでリスナーの方からいただいたメッセージご紹介していきますね。爆州0720さんからです。 BBC ラジオでもちょくちょく取り上げられるアベノミクス、 ベリソネを聞いて深く勉強しています。ありがとうございます。大江さんから変わってどうなることやらと思いきや、曽根さんの安定感に驚嘆、はあ、ありがとうございます、うん、そして橋本さんのファンですと嬉しいですね。
なんか最後にこうなんか付け足したような感じもしない。
いやいや、そんなふうには思いませんよまずちゃんとわざわざ橋本さんのファンですと書いてある、言いたかったんですよ。
ございます。
嬉しいですね。
嬉しいですね。爆笑さんね、
はい、
これ男性ですかね、女性ですかねちょっと気になりますけど、
ね、気になりますね、
多少ね。
爆笑さんどちらだろう女性の方が。
いやそんなことないですよそういう問題じゃないですよいやもうリスナーの方に本当聞いていただいてね、
はい、
ありがとうございます、私もまだ修行中の身なんで、お聞き苦しいであると思いますけどね。
でも私も橋本さんのお声大好きです
また
いやいやなんか、はい、落ち着きます、うん、
そんな見つめないでください
あのベリタミン E では海の音をとこうリクエストされてましたけど、海には行かれたんですか。
あ、残念ながらね、海の日に行こうかなと思ってたんですけどね、もう終わってしまいましたよね、
うん、
あれ海の日って昔は20日前後でしたよね。
うん、でしたよね、
うん、13日14日にあるとちょっとなんか 早い感じがしますけどね、
うん、まあ、これから夏はねまだまだ続きます、
うん、そういうさんは海には
いや最近行ってないんですけれども、まあ、今年も行けないかもしれませんけどね。でもね、夏らしいものでスイカ、あの丸一玉こう持って東京から横浜に帰ったんですけど、この間すっごい重かった8キロあったんですね。ほどほどにしないとと思いました夏の思い出一つです、はい、ではその他のメッセージもいただいていますので、お名前だけでも読まさせていただきます。エヴァさん、高知和彦さん、赤野ひゆきさん、皆さんお便りありがとうございました。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから、日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私と越中編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの橋本龍介と
曽根澄江でした。日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。